皆さんおはようございます。
おはようございます。
これから2022年5月8日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをしたいといたします。招きの言葉。良い地にまかれた者とは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。それでは最初に賛美をお持ち時間をしたいと思います。
ただ十字架のイエスにありを賛美したいと思います。この世の富も
この世の富も終わるも何をも私の心を奪うものはない。いつまでも恵みと憐れみ美しみ、すべてはただ十字架のイエスにあり。
今歌うよ、
今歌うよ、両手を挙げて天に向かい、あなただけが私を救う誠の神。
最初から賛美したいと思います。すべてに勝るイエス様を賛美しましょう。
この世の富も生まれも何をも私の心奪うものはない。いつまでも恵みと憐れみ美しみ、すべてはただ十字架のイエスにあり。
今歌うよ、 続けて賛美しましょう。山々が生まれる前から。
山々が生まれる前から、地と世界が生まれる前から、
私たちの働きを用いて。
司会者が代表として開会のお祈りいたしますので、どうぞ皆様心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の皆をあがめます。今日もこうして私たち一人一人がこの本当に気持ちのいい朝が無条件に与えられて、こうして礼拝に集うことができていますこと、本当に感謝申し上げます。あなた様は全知全能の神であり、私たちはあなた様によって作られた被造物であります。あなた様はすべてを支配され、すべてをあなた様の愛で包んでおられることを本当に感謝いたします。その愛によって私たちは生かされていますけれども、今世界で本当に悲しい、本当に痛ましい、ウクライナの事情があります。どうぞあなた様すべてをご存知ですので、あなた様がこの場を、この時を支配してくださって、あなた様の御心がこの時にもなりますように。どうぞあなた様を慕って礼拝している者がウクライナにもいます。その一人一人をあなた様がお守りください。そして一人でも多くの者がまたあなた様のもとに帰ることができるように、またあなた様がその一人一人の痛みをすべてご存知ですので、その者たちをお救いください。平安を与えてくださいますように、真の平和が訪れますように、どうぞあなた様がご支配ください。またこの日常の中で体調を崩しているものや心に疲れを覚えているもの、いろんな悩みを抱えているもの、この教会に集っています。どうぞその一人一人のもとにあなた様が寄り添ってくださって、触れてくださって、その痛みを和らげてください。そしてあなた様による真の平安と癒しがありますようにお祈りいたします。また今日この礼拝であなた様の御言葉が広橋先生の口を通して力強く語られます。どうぞその御言葉を取り継ぐ広橋先生を力強く用いてください。そしてあなた様が望んでくださって、その舌を強めてくださって、あなた様の御言葉がこの場であなた様の力によって語られますように。そしてこの礼拝、またインターネットを通じて集っている一人一人のもとにあなた様が触れてくださって、その心を柔らかくしてください。そしてあなた様の御言葉をまっすぐに受け取ることができるように、それぞれの心を解いてくださいますように。これからの礼拝の時間、短い時間ですけれども、すべてをお委ねいたします。あなた様がお導きください。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それではここで、教会福音賛美歌の477番、未だ見ぬ地を賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。未だ見ぬ地、開く使命、神に受けし我ら、尽きぬ感謝捧げ祭り、信仰いただき進まん。起こせ大地、下ろせ種を、目には涙あれど、やがて笑みを、浮かべ束を、持ちて帰り来たらん。果たせ使命、力限り、清き愛の、神の霊の、満たし受けて、ゆかば清き、身胸果たしうべき。繰り返しです。暁に太陽、なとって沈むべき。述べ伝えよや、全き福音。闇を破る火のもと。 それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のマタイの福音書13章の3から23節です。マタイの福音書13章の3から23節をお読みいたします。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないため枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉の種ために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思いと煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。良い地に巻かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。それでは本日はこの箇所より、種まきの例えと題して広橋牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたが御霊によって書き記された御言葉は、霊感のある豊かな命のある力強い人を生かすお言葉です。それは私たちが書かれた言葉として読んでいるその時に、私たちの心の中に響いてきて、実にあなたの啓明を得て生きた言葉として心の中に届き、私たちを養います。私たちは自ら気がつかずにいますけれども、あなたのこのお言葉は本当に私たちを生まれ変わらせましたし、また日々を養いましたし、今も御国の栄光にかなうものになるようにと、働き続け、私たちを変え続けてくださっています。それは恵みであり、憐れみであり、数えきれない祝福に満ちている、そういうお働きであります。今日もこのお言葉を聞くときに、私たちが自らのうちにまかれた種の力強さとともに、これを受け止めるものとして大いに感謝をし、喜びを表すことができますように、また人生を通して一人一人が結ぶ実りを豊かに経験させくださって、自分が信仰を持った時よりは今さらに先の方が はるかに素晴らしくイエス様に似るものに変えられていることを経験することができますように、世の中の何者にも変えることができないような、それは祝福であり喜びです。一人一人の将来に対するイエス様のご期待のほどを自らも経験していけますように顧みください。今礼拝で、このしもべの分として例え話を学んでおります。今日のところ重大な箇所でありますが、御力をもって、私たちに語りかけてください。御手にお委ねして尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。今朝の聖句はイエス様が種まきの例えとして、説明までしてくださっているところになります。3節から9節は例えが話されており、10節から17節はなぜ説明が必要なのかを話されました。弟子たちが例え話をよく理解できるようにと主は助けてくださっているのです。そして18節から23節でその解き明かしをされました。例え話をイエス様が解き明かしている箇所ってそんなにたくさんないんです。例え話はたくさん出てくるんですけども、解き明かされているところって本当に珍しい。特にここはもうすごい細かく明かしてくださっているので、よく学んでみたいと思います。種をまく人は畑に出て行った時に肩からこの種の入った袋を下げていて、それからバーってこう畑にまくわけですね。ミレーの絵かなんかで種まく人っていう絵がありますけど、あれはまさにこの姿を表してるなと思っていつも見ていますけれども、パッてまくわけですから、まいた種は実は4つの異なる地に落ちたというのです。道端の地に落ちた種っていうのは、実を種をまく人が種まきに出かけまいていると種がいくつか道端に落ちたと書いてあります。すると鳥が来て食べてしまった。畑に面した土を固めて作った道のことを道端というふうに言っています。多くの畑は細い小道で区切られています。日本で言うとですね、田んぼのあぜ道のような小道を指していて、それはもうちょっと拡大したような道だと考えればいいと思います。そこは旅人が通ることができたわけです。イエス様と弟子たちはこのような道端小道を歩いて、傍らの麦の方を取って食べたことが聖書に出てきます。この道端小道は表面が踏み固められているので、まかれた種はむき出しで道の上に乗っているだけでした。2番目は薄い岩地です。別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。表面の土壌は少しですぐに石灰岩層に届くので、種は芽を出すとすぐに根っこが岩地に届いて、行き場を失ってしまいます。水分を得ることができないので枯れてしまうというわけなんですね。3番目の土地は茨の地、括弧して雑草だらけです。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。一応耕している土壌なんですけれども、種から出た芽と同時に、茨も雑草も生えて育ちます。茨や雑草が勝ち、勝って種から出た芽を枯らしてしまうということです。良い地は、別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳あるものは聞きなさい。良い地は道端や岩地や茨の生える余地がないように十分耕され整えられた土壌で、深くまで根が届き栄養分を芽に届け成長し100倍、60倍、30倍の実をつけます。あ、この実っていう字が間違ってるね。実りの実ですね。さて、 実はこの例えを語った後でイエス様はわざわざですね、なぜ説明が必要なのかっていうのを10節から17節に、おっしゃいました。弟子たちがですね、なぜ例えで話されるんですかって聞いたときに答えられたわけですけれども、これがこの段落に挿入されているのですね。本当だったらですね、9節まで例えを話されたからすぐに18節からの解き明かしをされてもいいのに、話を聞いている群衆のためにも、今この聖句を読んでいる私たちのためにも、なぜこれが入ったんだかなって考えてしまうわけです。でそうされなかった理由があるわけです。理由は誰に話されたかというと、群衆にではなくて近寄ってきた弟子たちに向かって話されているのです。第一の理由は、弟子たちには天の御国の奥義を知ることが許されているが、一般の人はそうではないからだと言うんですね。奥義っていうのは真理を知ることです。奥義という言葉は四福音書の中で実はここにだけ使われている言葉で、使徒パウロにとってはこの奥義という言葉はとても重要な役割を担っていました。だからパウロが使っている言葉と手紙類にこの奥義はいっぱい出てくるんですけど、福音書の中ではここにだけしか出てこない。で、パウロはこれは何かっていうと、福音の真理、神様の真理のことを奥義と捉えています。奥義は神から啓示としてくるのであって、知らされた人々が真理を理解して受け取ることができると主は言われました。イエスが実はメシアでありキリストであり救い主であるというこの事実ですね。まあ、メシアというとヘブル語で、キリスト語というとギリシャ語で、あと救い主って普通はまあ私たちの言葉で表現で、いずれにしても同じことを言ってるわけですけど、神様から一人一人への聖霊による解き明かしがなければ理解しえないよって言っているわけですね。知ることが許されているっていう人にだけ知らされている、こういう言い方、これはですね、元の訳を正しくすると、知ることが与えられている人っていう、このそういう言い方ですね。動詞が完了形になっていて、現在も賜物として与えられたので、この真理を所有していますよ、弟子たちに言われたんです。で、私たちがこの奥義、イエス・キリストは私の救い主ですというこの奥義を一回信じて受け止めてからは、もうその人の所有になっているので、完了形になっているので、心配しなくてもよろしいっていうわけですね。でも信じていない人にとってはこれは何の意味もないということになります。だから奥義。理由の第2番目は13節から17節にあって、人々がイエスをメシア、救い主だと理解しないから、これは例えで語られるのだ。こういう言い方ですね。群衆はこれまでもイエスが天から来たことによって、御国が到来して、メシアとしてのメッセージと数々の奇跡を実は目撃してきたわけです。いわば、イエスが救い主だという旧約で言われている予言のほとんどはイエス様が実現させて目の前で見せたので、情報は十分に与えられているんです。それなのに人々はメシアとしてイエス様を受け入れようとしなかったわけですね。で、これ以上神様の側はなすべき術がないわけです。それでイエス様はこれから以降、この群衆に向かっては、例えで話されているわけです。で、マタイ伝この後ずっと読んでいくと、群衆に向かっては、例えで話される。本当のことは話さないんですよ。例外なく群衆は例えの数々を聞くわけです。それなのに、さらに理解しないんです。で、心で悟らないんです。なぜ彼らが理解しなかったか。なぜ受け入れなかったのかっていうと、それは彼ら自身のメシアの概念っていうものがあって、 自分たちの考えている救い主の概念と目の前にいるイエス様とが合わなかったわけですね。いくらイエス様が聞いて説明して奇跡を行っても自分たちの考えているのに合わないので、この人はメシアではないってみんな決めていたんです。だからイエス様は彼らに向かって例えでますます話して、彼らはますますわからなくなった。どこ知ってる人、主を受け入れている人、信じている人はこの例えで語られてもその真理を指し示しているので、パッとわかるわけですね。で、まあ、もともと例え話の例えっていうのは、傍らに置くという意味なんですね。パラボレーって言うんですけども、パラは傍らなんです。それで置く、投げる、そういう意味です。真理の傍らに、真理を指し示すために置かれた。これが例えなんです。だから真理そのものではないわけですね。真理は目の前におられる、生きておられるイエス様が真理ですから、イエス様は私が道であり、真理であり、命ですと言われている通りなんです。だから、この真理であるイエス様を説明するために傍らに置かれたのが例えなんです。で、イザヤの時代の預言が、こういうふうにして成就したと言われました。聞くんだけれども悟らない。イエスを受け入れないからと言われている言葉が、実は群衆にだけではなく、私たちに当てはまらないということを祈りましょう。御言葉を聞いて、理解して、行動に移すということを願いましょう。その力は、助け主、聖霊から与えられているからなんですね。それで、3番目の解き明かしのところに移りますが、まかれた種は神の言葉。ここでは、御国の言葉と言われています。福音のことですね。福音は神の、御国の言葉であるということ。すなわち、これは、この世の言葉ではない。ね、神の言葉、福音の言葉、御国の言葉であって、この世の言葉ではないっていうことを、しっかり心得る必要があります。福音は御国から来て御国へと至らせる。この言葉はまかれた種であって、死んで干からびたように見えても生まれ出るものはすべてその中にあります。それは朽ちない種とペテロが言っており、魂の中で実を結ぶ福音のことをこれは指しているわけです。コロサイ書で、それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているように、あなた方の間でも実を結び成長しています。パウロが伝道している時に目の前に起こっている現象ですね。彼が福音を伝えていくところで起こった出来事の数々を見ながら、ああ、コロサイの教会のこの人々の中にもいっぱい実が結び成長しているなっていうのがパウロの考えですね。さて、種をまかれるお方はイエス・キリストご自身と、そして彼が使わす伝道者ですね。伝道者はイエス様の言葉をいただいてきて、それをみんなに分かつわけですから、まあ、イエス様が種をまいているのと同じなんです。群衆に説教をすることが、穀物の種をまくことに犠牲られているわけです。人の心が土地とか田畑に例えられていて、まかれた種が育って実を結ぶかどうかは、その土壌の要求による。土地の豊かさとか、その状態によって実は種が育って実を結ぶかどうか。まあ、ここに、この例えの焦点があるわけですね。すなわち、受け入れる人の心次第だよって語られているわけです。聖書の言葉をこう読んでいて、自分の心の状況によってこれが実を結ぶのかどうかという問題に関わるっていうことですね。土壌の種類によって非常な苦労をして大変良い種をまいても全く実を結ぶことのない土壌、土地もある。 いくら熱心に福音を伝えても導くことができない人があるということ。このことを伝える人々、証しする人々は知っているということがとても重要なんですね。そうしないとですね、せっかく種をまいても信じる人が誰も出なかったらがっかりするわけですね。でも土壌が良ければいずれ必ず実を出して育って実を結ぶわけです。でもその実を結ぶ土壌っていうのは一種類だけだって書いてあるわけです。で、イザヤは自分が使わされた時代の人々が私たちが聞いたことを誰が信じたかって書いてあるんですね。ほとんどの人が信じなかった。キリストご自身からですよ。福音の説教を聞いても人々はこれはひどい話だ。誰が聞いていられるかって言って去っていった人々の方がはるかに多いんです。ね、みんなここにイエス様が来てくれて私たちに直接話してくれれば私は信じるのにと思ってるかもしれないけど、そんなことないんですよ。イエス様が福音を話をしても誰が聞いているかって言って去った人の方が多かったんですよ。だから、共通のお召しの言葉に出会って呼び出される者の数は多いんだけれども、呼び出されても永遠に選び出される者の数は極めて少ないって言われていることを私たちは厳粛に受け止めなければなりません。マタイの22章後半の方に行くとこれが書いてあるわけですね。さて、道端にまかれた種は鳥が来て食べるとあります。実は、こっちの方変わってないけど、小道っていうのは古い聖書の訳ですね。今の訳は道端。で、道端っていうのは硬いから、種は土の中に入っていかないわけです。丸見えになってるわけです。丸見えってことは鳥が飛んできて、あこに種があるって見えるわけですから、すぐに食べるわけです。だから、御言葉を聞いても真意を理解したい、しない人のことを道端って言ってるわけです。彼らは御言葉に注意しないし、捉えようとしない。道端は種をまくところではないんですから。だいたい実を育て、良い実をならせようという、そういう初めから思っているような土壌ではないということです。本当の意味で御言葉を聞こうと思っていない。彼らはサタンの虜となっているが、それにすっかり満足した人生を送っているので、簡単にサタンの妨害に屈するわけです。まかれた種は、教会の角を出ていった途端にもなくなってしまって、今日の説教何だったんだっけって言いながら帰っていくことになるわけですね。弱地に例えられるもの、これは道端より少しは土があるので、多少は芽を出すわけです。御言葉を聞いて何か良い印象を持つんですね。道端組よりは少しマシなんです。この人たちは普通の人たちより少し先を行く人なんですけど、天国に達するには至らない人々。では、どのぐらい先を行ってるのかっていうと、彼らは御言葉を聞くんです。それに背を向けたり耳を押さえたりしないんです。しかし、どんなに頻繁に、どんなに真面目に御言葉を聞いても、ただそれだけのことであるわけなので、決して天国には行けない。彼らは聞くのは早いし、すぐに受け入れるけれど、すぐに目も出すんだけども、むしろ良い地にまかれたものよりも、はるかに早く目を出すかもしれないんです。だけども、実を結ぶに至らないわけです。良い説教を聞いて喜ぶ人はたくさんいるんです。それによって、学ぶっていうところまで行かないで止まる。御言葉が気に入っても、それによって自分が変わったり支配されたりはしない。心は御言葉によって感動していても、溶けてしまって新しい鋳型に収まるように御言葉に溶かされるっていうことはない。ヘブル人への手紙に多くの人々が神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上でそこに楽しさを見出すとは言うんですが、捨てがたい情欲が下の 元でうずうずして御言葉とは反りが合わなくなって最後には吐き出してしまうわけです。激しい反応もその力の印象が残っている時だけであって、なくなった途端に全部御言葉は消えてなくなるわけです。根がないっていうのは彼らの判断を行った根拠というものがしっかりした決意にも明確な原理にも基づいていない。御言葉が伝える福音を知的に理解した知識というそういう岩盤がなかったので、信仰告白には意思の強固な決意があるわけではなく感情的に根を下ろした確固たる習慣が形成されていかないということなんです。信仰告白という緑の葉はあっても恵みの根っこがないので固くなさが心の中いっぱいに広がっているわけです。イエス様はそう言ってるけどねって必ず最後に自分の心が反論して御言葉を打ち消すんですよね。柔らかい土は表面だけ内側の心は岩のように動かされることはない。私は私だって言い続けているわけですね。それが私たちの根っこになってしまうのでイエス様が信仰を通してもたらすであろう恵みや憐れみや祝福や数々の御霊の実りというものは全部どこかで拒否されてしまっているわけです。信仰告白はあっても信念がないところ忍耐を期待するということはもうできないわけです。だから迫害が来ると簡単に逃げてしまうわけです。キリストの十字架もあるものには命から出て命に至らせる香りなんですけどもあるものには死から出て死に至らせる香りだって言われていますね。だから福音っていうのは私たちをあふれる命に生まれ変わらせるのとそのまま死に至らせる両方の働きを持っているなっていうことがわかりますね。そしてあるものはそれによって廃墟にまで追い立てられる。で同じ観覧が他のものには比べ物にならない重い永遠の栄光をもたらすのにもかかわらず、あるものには廃墟へと行くという、この両方に働く。あるものを揺るがす試練というものは、他のものを堅固にしていく。だから、あまりよく考えないで取り上げた信仰というのは、普通はよく考えないで簡単に捨てることができる。簡単に得たものは簡単に失うわけなんですね。それはここにある。茨の土の麦っていうのは、まかれた時は茨が伸びていなかったから、ある程度どんどん成長するんですけども、先の二つのケースよりはさらに進んだところまで到達するわけです。この場合は根があったわけで、信仰告白が必ずしも捨て去ったという状態ではないんです。しかし、まだ救いの恵み、もう救いによってイエス様がもたらす溢れる恵みを十分に受け取るところに達していない人ですね。少しだけ味わったけども、本当はもっと溢れるばかり味わってもらいたいってイエス様は思ってるのに、その手前で止まっちゃって、要するに御言葉によって得られる善はこの世の些細なことに少しずつ少しずつ打ち負かされていって抑圧されていって繁栄は迫害と同じように心にある御言葉を滅ぼしていく。この場合の繁栄というのは信仰の繁栄じゃなくてこの世の繁栄ですね。これは実は静かに行われるだけにさらに危険なんですね。岩は根をダメにするが、茨は実は実をダメにするわけです。茨とは何か、来たるべき世に対する心遣いは、この種の芽生えを早めるが、この世に対する心遣いは、それを塞いでしまうということです。将来と永遠について心を動かしている人は、自分の芽がどんどん芽生えて育っていって実を結ぶことを経験できますが、今この目の前の世に対する心配事はそれをどんどん塞いでいってしまって御言葉によって得られるはずのものを得られなくするし 信仰に通じるという世界を大きくこの世の煩いは妨げてしまうわけですね。いろいろなことを思い煩って心を乱しているものは必要なことは一つだけですと言われたイエス様のお言葉を放っておいてしまうわけですね。これはイエス様がマルタに向かって言った言葉ですね。必要なことは一つだけですってマリアのことをイエス様が褒めていってるわけですけど、でそれと同じことを私たちが日常にやっていると、それは茨。私たちの周りにこの次に経験させたいとイエス様が思っている恵み、ご存在の真実、その力強さとか知恵とかね、そういう神様の事柄を見る前にもう枯れてしまう。一番大きいのは富を得ることの世の心遣いなんですね。いっぱい得てしまうと満足しきって傲慢になって、実は恵みを忘れるわけです。いつの間にか富が主人になってしまって、自分の人生を支配することになります。富そのものではなくて、富の誘惑、惑わしにも陥ります。私たちの側で富に心を置かず期待しなければ、欺かれることはないのですが、良い種を枯らすのは、実は他ならない富なんです。金銭を愛することはあらゆる悪の根って、テモテの手紙に書いてありますね。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために、信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。6章10節に書いてあります。さて、結びのところに行きますが、良い知とされる聞き手とは、知的な賢い聞き手ですね。御言葉を聞いてそれを悟るって書いてあるから、悟るっていうのは正しく理解する人のことですね。この世の言葉ではないという観点で聖書の言葉を理解して悟る人なんです。御言葉の真意を正しく認識するだけでなく、そこに自らの関心を見出す人、そこに最大の関心を持っている人、そして一言で言えば実を結ぶ人です。神は御言葉を通して理性を持って人を人として扱っておられるわけで、私たちに理性がない存在としては扱っていないわけですね。私たちに理性をくださったのは神様だから、それを大いに使うように。で、理性を使って何をするかというと、御言葉の理解を深めるように、それによって自分の意志と感情を御手の中に置くように、神様は私たちの理性と意志と感情、いわば人格そのものを御手の中に置いてお支配くださって、キリストに似るものとして永遠に存在できるものに日々変え続けてくださっているわけなんですけど、その時に御言葉を正しく理解するとか深く理解するとか、それを実行するっていうことを心がけ始めるとちゃんと実を結ぶわけなんですね。イエス様は自分で永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですって言われました。マタイの7章では、良い木はみんな良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。私たちが霊的に成長するのは、実は助け主である聖霊様の導きなのであって、私たちが勉強することによってではないという人々がいるわけですね。長老教会はいつもそう批判されている。やたらに長老教会は勉強ばっかりしているって言われるんですね。でも実は聖霊の導きに間違いないんだけど、私たちが神様、イエス様、福音を正しく理解する、知るっていうことによって成長できるっていうことを、そう言ってる人々は忘れています。聖書を調べないで正しく知ることができるでしょうか。正しく知ろうとしたら、やっぱり聖書は調べないといけないし、 この言葉は一体どこでどんな風に使ってんだろうかっていう風に読まなきゃいけないし、比べていかなきゃいけないわけですね。そういう結果、実を結ぶ人になることができますと、その人は実を結ぶんだけど、みんな同じではないってイエス様が言いました。100倍の人と60倍の人と30倍っていう、いや、これを読むとですね、皆さん何を考えられるでしょうか。ね、主の祝福を期待して、いつも主の御業に励まなければいけないんですけど、この町に福音を伝えて伝道を始めたときに、教会員は5人だったんです。いつも言ってるって覚えてください。5人でこの教会始まったんです。一番最近に教会員になった人の番号は156番なんです。わかりますか ?156 人目の人はこの前この教会で洗礼を受けました。ね。5人で始まって156だから、私は、あ、30倍だなって思った。え、この教会はまだ30倍だ。だけど、良い地にまかれたんだなっていうふうに思いますね。もし20年経ってんですけども、まだ5人だったら全然これは良い地ではなかったんじゃないか。もうがっかりしてさっさとやめようって僕は思ったかもしれないんだけど、実はそう考えると、あ、まだ60倍があるし、100倍もあるぞってこう思ってるわけですね。60倍って言うと300人、100倍って言うと500人ですよ。みんな500人の教会になった時にちゃんとそこにいるでしょうかね。考えてください。いつなるかなんかそんなわからない。でも、はっきりしていることは、ああ、福音は良い地にまかれたことは間違いないなって私は思っています。ね。神様が多くの実を結ばせてくださることによって、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになりますって言われましたが、私たちが神様に栄光がありますようにって祈っているわけですし、そうしているのはこの福音がさらに伝えられ、さらに信じる人が増えてきて、さらに証しする人々は増し加わることなんですね。土地がいいわけで、実りが正しくって、心が誠実で、生活が真摯であるならば、100倍、60倍、30倍の実を結ぶことが起こるわけです。それらのものの実は、実はそれぞれが気がついていないかもしれないけど、その信仰のあり方で生きていることを通して、溢れるばかりに実っていくということでしょう。そのものの感情にそれは入れられるのでありましょう。私たちは立法のもとにではなく、恵みのもとにあるからなんです。さて、種まきの例え話の結びは、耳のあるものは聞きなさいという厳粛な言葉で綴られているわけです。イエス様はこの定型句で締められました。表面的な理解以上のことをこれは要求しておられるわけです。語られたことの意味を探り出すようにという招きです。生き方に対する招きになっているわけですね。さて、今耳あるものはちゃんと聞いた上で、主にある新しい生き方をこれからも続けていきたいと思います。助け主である聖霊の助けを信じて歩みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、ご自身がこのベイタウン、また新しく生まれたパークタウン、そしてその外側にある町々が、この福音に対して良い地であることを、この歴史は証ししてきましたし、福音は私たちを間違いなく救い続け、生まれ変わらせてきました。神の子であると一人一人が言われて、恥ずかしくないようにイエス様は今も見守り、取りなし、働いてくださっています。それが、本当に恵みにあふれていくために、御霊の助けによって確実にさらに成長していくことを信じます。それぞれがさらに人生において、御霊の実を結び、30倍、60倍、100倍になるまでという、この限りない成長の約束、祝福の約束を確実に自分のものにできますように、助けを増し加えてください。 この教会を福音のゆえに栄えさせくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美としまして、教会福音賛美歌の482番、昔主イエスのを賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。昔主イエスの巻きたまいし、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木とはなりぬ。歴史の流れ、古きものを帰らぬ過去へ押しやる間に、主イエスの盾し愛の国は民より民へ広がりゆく。時代の風は吹きたけりて、思想の波は騒ぎ立てど、すべてのものを越えて進む主イエスの国は永遠に栄え。父なる神を皆によりて、世界の民を一つとなし、地の果てまでも御国とする約束を今果たしたまえ。それでは献金の時を持ちたいと思います。初めての方や意味のわからない方はどうぞ次の方にお回しください。 それでは感謝のお祈りいたします。愛する天のお父様、あなた様の皆をあがめます。今日もこの礼拝を通じてあなた様が語ってくださった御言葉、種まきの例え話、その意味を本当に私たちはまた改めて味わうことができました。どうぞ私たちがそれを本当に実らせる地となれるように、どうぞ私たちの心を解いてください。私たちがその種を受け入れて自分を変えて、あなた様の喜ばれる器にされるように、変えられることを喜んで受け入れるように、どうぞ私たち一人一人を日々日々作り変えてください。私たちがそれを喜んで受け入れますように、すべてあなた様からいただいているものの中で私たちは日々の生活を送っています。今そのあなた様からの恵みの一部を喜んでお返しいたしました。どうぞあなた様の御用のためにお持ちください。すべてを感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。それでは報告の時間をお持ちします。本日の礼拝後、あふるる恵み、古いソングブックなどの整理作業をします。どうぞ、お時間と興味のある方はお手伝いくださいますようにお願いいたします。場所はここで2階でやりますか。はい、2階でやります。2番目、次の主日15日は新浦安恵み教会との講談交換の日になります。マーク・ボカネグラ牧師が新浦安へ行って、海浜幕張恵み教会にジョンソン・クエ牧師が御言葉の宣言のために来られます。良き宣言と交わりのためにお祈りください。3番目、5月22日は教会の創立21周年記念の記念礼拝となります。またこれをアパのホテルで行います。礼拝後に同じ会場で祝会を予定しております。お弁当を持って、コロナに気をつけながらでありますが、食事の交わりをしたいと思っています。持ち込みはできませんので、ケータリングあらかじめ注文したお弁当かアパの2階のローソンで買われた食事だけが認められてますので、お弁当を注文したい方は5月の13日まで、13日と言いますと今週の金曜日ですか。はい、今週の金曜日までに、メールされたアンケートに返信していただくか、百瀬伝道師までのメールでお申し込みください。お弁当代は当日の自由献金と一般献金で賄います。よろしくお願いいたします。4番目、デイビッド・キム宣教師は5月中に、パティオス20番街の104号室、この隣ですね、隣の部屋に引っ越して入居する予定になっています。隣の部屋も ここと同じような構造になってますので、上に、デイビッド・キム宣教師が生活をして、1階は教会が使わせていただくことになります。使い方については今検討中ですので、決まり次第皆様にご連絡いたします。来週5月16日、月曜日には幕張チームの宣教師のポールご一家、ご夫妻と娘さん、カリスさん、エイミさんが成田空港に到着の予定です。19日まで隔離の予定です。お守りと導きのためにお祈りください。でそしてここには入ってない、先週の案内には入っていたんですけれども、今ここに礼拝にいらっしゃってます、メラニー・ジョンソン宣教師、とうとういらっしゃいました。本当にウェルカムです。歓迎いたします。メラニー・ジョンソン宣教師は今お弓野ですかね、お弓野に、一時的に今住んでまして、この後、5月中に幕張の方に引っ越す予定になってます。この礼拝の終わった後に、ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。で今週の予定、それから教会の街道整備、セルグループ、この通りになってますので、よろしくお願いいたします。それでは、鳥なしの祈りを、広橋先生にお願いいたします。
今日は、実は母の日なんですね。 母の日のメッセージをしなきゃいけないなって入院中ずっと考えていて結局やめにした私の経験で歴史的に1回か2回ぐらい母の日メッセージしたような気があるんですけども、結局整わなかったので、例え話で済ませました、でも皆さん、皆さんにとっても私もそうですが、母が生きている人とすでに逝去した人がいますね。それから今母である人もここにいますね。これから母になる人もいると思いますし、将来母になりたい人もいると思います。いずれにしても、最初の母はエヴァでしたから、アダムとエヴァのエヴァが人類の母の母っていう感じですが、その生涯を聖書で読んでいると、まあ、実に大変な流れの中をエヴァは送ったな。で、もちろん祝福にあふれた子どもたちもいましたし、真っ向反対の人々もいたわけです。でも今日の私たちの身の回りの姿を見ると、その通りの繁栄が最初の時代にすでにあったなって思います。いずれにしても私たちは自らの母と今母である人々に感謝をしたいと思います。お祈りをします。天の神様、あなたが人類を男の人と女の人に創造し、女の人には母となる幸い特権をお与えになりました。私たちはその素晴らしいご自身のお考えとお計らいを得まして、自分自身が今ここに生かされている幸いを思って感謝をします。あなたが一人一人に母をお与えくださっただけでなく、自らもまた次の世代のために信仰の継承という立場からは信仰の母親として置かれている幸いを覚えまして、皆をあがめ感謝をいたします。神様、それぞれがいろいろの欠け目があるというところに目を留めるのではなく、あなたがくださった母の忍耐と愛と、そして育てていこうとする熱意のうちに、ますます力を与えくださって、恵みに恵み、信仰に信仰を増し加えくださるように心からお願いをいたします。私たちの教会はこの世に対しては母なる教会とも言われていますので、それは福音によって信仰の民を生み出す教会、育てる教会として存在していることを覚えます。お互いに学び合うだけでなく、さらにさらに多くの神の民を生み出していけるように、信仰の母親としてもそれぞれの歩みを祝福くださるようにお願いいたします。神様がこのような機会をくださったことを感謝し、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは、聖英祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞ、お立ちになれる方はお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主は御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。本日初めて来られた